おはようございます、吉崎誠二です。
おはようございます、菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ830、このコーナーは今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
いかがですか、最近の心持ちは。
心持ちは今日晴れましたので、はい、朝爽やかに出勤してまいりました。
爽やかな顔してますね、
はい、ありがとうございます。
そうですね、わかんないけどね。西郷真央プロが、
はい、
ゴルフの女子プロの、また勝ちまして、うん、10戦5勝っていう過去を最速のペースで2回に1回優勝してるわけですからね。
そうですね、
すごいペースで勝たれてるみたいですけどね、
はい、
彼女なんか似たってもらってね、なんとか雰囲気がね、うん、なんかあの可愛い雰囲気で、
うん、
なんか好感持ってるなっていつも思うんですけど、なんかこう結構最近こうわーってするようなプロゴルファーの選手もいるけど、彼女みたいにこう、はい、ニコーと笑う感じのですね、
うんうんうん、
あの雰囲気いいなと思うんですけど、
はい、
なんかいろんなニュースがとか、例えばコロナのことからどんどん緩和していってどうのとかですね、まあ、今日もいろんなニュースをお届けしますけど、まあちょっとなんかこう若干モヤモヤ、まあ、どうなのかなみたいな話が多い中で、うん、こういうスポーツネタってスカッとしていいよねっていう。
そうですね、ですよね。しかもまだ西郷選手も20歳、20歳っていうことで、
そう
これ若いパワーが、
今年何勝するんだぐらいの勢いで、
うん、
こういうなんかあの、ね、この間佐々木朗希選手もそうですけど、
はい、
なんかもうすんごい分かれてて、なんか すんげえなお前みたいな選手がですね、どんどん出てくるような世の中になってきたなって感じがしますよね、はい、
うん、
我々もね、もう二十歳じゃないけどね、もう二十歳は過去遠い過去ですけれども、すごいなみたいな感じのね、結果を出したいなと、はい、やっぱでもなんかこう突き抜けたプロスポーツ選手がね、
うん、
最近出てきてるなっていうのはとっても感じますよね。
そうですね、あの東京オリンピックの新しい競技でもね、うん、かなり若い皆さんが大活躍されてましたからね。
ね、若さですか、
やり
ますか、
頑張りましょう、はい、そういったところは見習いつつ
外でも笑ってますよね
、はいはい、それでは8時49分までよろしくお付き合いください。料理の音を聞くとお腹がすく、子供の笑い声を聞くと笑顔になる、泣き声を聞くとハラハラ心配してしまう、魂のこもった歌声を聞くと震えるほど感動する、応援の声を聞くと力がふつふつみなぎってくる、世界を広げる音がある。さあラジコをつけて音に心を傾けよう。スマホや PC から無料でラジオが聴ける、ラジコ。
相対的未来情報発信番組総ミラ、スペックホルダー大野さん、日本能率協会総合研究所の菊池さんとお送りしています。
私が気になるビジネスニュースや最新データを各分野のスペシャリストをゲストに招いて詳しく解説します。
国内外の最新ビジネストレンドをいち早くキャッチアップ、
じっくり深掘りする実践型ビジネス情報番組です。
今後の生活や投資にも役立つビジネスの今を伝えます。
ラジオ日経第一、毎週月曜日午後8時20分からは総ミラ、お楽しみに。
時刻は8時34分を回りました。それでは5月23日から29日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日23日月曜日です。国内では来日しているアメリカのバイデン大統領と岸田総理による日米首脳会談が開かれます。ロシアや中国、北朝鮮を念頭に置いた安全保障をはじめ、経済安保やウクライナ支援での連携が確認される見通しです。また翌24日には日本とアメリカにオーストラリアとインドを加えた4カ国の枠組み、クアッドの首脳会合が開かれます
ね。岸田総理とバイデン大統領、うん、今夜港区白金台の八芳園で、
はい、
庭園散策しながら会食するらしいですよ。
おお、
今のアメリカ大使館の周りだったらホテルオークラの周りもものすごい規制なんていうかな、検問とかね、
はい、
されてますけど、この辺りも多分かなり検問とかされるかもしれないと思いますので、うん、あちら方面にお出かけや お子様を塾とかお稽古に行かれる予定の方、リスナーの方、多分時間に余裕を持って行かれた方がいいんじゃないかなということで、かなり徹底的に調べね、すごい検問ですからね。なんか首都高速とかもね、はい、結構一部閉じたりとかねしてね、規制をかけたりとかしてるので、今日のお車の移動は要注意という情報を、いかにもニュースっぽいでしょお伝えしておこうかなと思います。
はい、ぜひあの情報など調べてから
行かれた方がいいですよ。多分結構な時ありますから ね、はい、そうですよね。僕も一回昔すごい大慌てで公園に行く時に、羽田からの飛行機で来て、飛行機で向かなきゃいけない時があって、
はい、
もうすごいこの規制にかかってもう遅れるみたいなところがありましたので、こういうのは事前に準備されてた方がいいんじゃないかなと思いますね。
はい、皆さんお気をつけください。はい、24日火曜日です。プロ野球のセパ交流戦が開幕します。各チーム所属外のリーグの6球団と3試合ずつ総当たりをして、勝率1位交流戦優勝をかけて争います。去年は12年ぶりにセリーグの勝ち数がパリーグを上回りました。
あれですよね。あの令和の怪物佐々木選手が、まあ、去年も一昨年もまああれでしたけど、今年はかなり絶好調の中でこの、交流戦に臨むっていうこと、セリーグの強打者を出して、
はい、
バタバタなぎ倒す雰囲気を見たいなと、うん、うちのディレクターは絶対思ってると思いますけど、
ね、ロッテファンですか
絶対思ってる。ただすごい期待したいですよね。佐々木選手がセリーグのバッターに対してどんな投球を投げるのか、もう僕はその一点に、
はい、
もうこの交流戦はその一点だけ見たいなと思いますね。
楽しみですね。
楽しみです、まあ、他も見たいけどね、
はいはい、明日開幕します。24日火曜日、同じ日アメリカでは4月の新築住宅販売件数が発表されます。住宅ローン金利の上昇を受け、これまでに発表されているアメリカの住宅関連の指標が軒並み予想を下回っている中、この数字も4ヶ月続けて前の月を下回るとみられます。
はい、先週までにいろんな数字が出ましたけど、まず、不動産と建築建設住宅業界の方のアンケートを取る NAHB 市場指数ですありますけど、はい、住宅市場指数、前月が77から市場予測は76だったのが69、まあ、これアンケート調査なんで、僕は好きなアンケート調査で、市況感が分かるってやつで、生の声がはあの予想よりもだいぶ低かったとかですね、中古住宅の販売件数も前月の577万戸から561万戸ってことでガッと下がってきてるってことで、まあ、高い水準は維持しつつも、その勢いが収まってなんか落ち着いてきているっていうのが多分、うん、冷静な分析だと思います。すごいネガティブな状況にあるとはないです。ただすんごい勢いで上がってたのが、ちょっとその上昇のカーブがですね、角度が落ち着いてきているというのが、うん、まあ、最近の状況ですが、まあ、ただちょっとだけですね、これがどこまでこうブレーキがかかるのかが若干心配になるところですが、まあ、もう少し、6月に発表分、7月に発表分ぐらいあたり見れば大まかな方向性が見えてくるのではないかというふうに考えています。
はい、変わって25日水曜日です。国内では60歳以上の人などを対象として新型コロナワクチンの4回目の接種が開始されます。ちなみに先週金曜日段階でワクチンの3回目接種を終えた人は 57% に上ります。
3回目なんかね増えてこないですよね。
そうですね、あまり報道もされてなかったような。
そうですね、周りも1回目2回目打ってもなんかこうそれでもなんか全然効いてるんかいみたいなこと言う人もいたりとかして、あ、そういえば僕の友人でまだ1回も打ったことないって人もね、やっぱ俺はちょっと不安でさみたいなやっぱり人もいるわけで、
はい、
もう僕はあの打ちましたけど3回目もなんていうかな、もうちょっとね、もうちょっとあの報道してもいいかなって気がするんで、リスナーの皆さんでまだ打ってない方今すぐ打ちましょうと言っておきましょう。
5月25日水曜日、同じ日アメリカでは今月開催された FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨が公表されます。 FRB 連邦準備理事会の高官やパウエル議長の直近の発言から今後の利上げペースなど金融引き締めの計画はある程度織り込まれていますが、保有資産解消については MBS 不動産担保証券の売却も一つの選択肢に挙げており、住宅市場においてはこれについて言及があるか注目されます。
一番最後の、ね、ところは 先週喋ったお話ですので、はい、注目しておきたいですよね。
26日木曜日です。国内では4月の国内企業向けサービス価格指数が発表されます。
はい、後で少し解説をしてみましょう。
同じ日、アメリカでは1月から3月まで3ヶ月間の GDP 国内総生産の二次速報改定値が発表されます。民間投資や個人消費の見直しから上方修正された場合、 FRB の金融引き締め加速の材料となりそうです。27日金曜日です。国内では5月の東京特部消費者物価指数が発表されます。価格変動の大きい生鮮食品を除いた指数はプラス 2% 台に達するものとみられます。28日土曜日です。バスケットボール男子の B リーグチャンピオンシップの決勝第1戦が東京体育館で行われ、ワイルドカードから勝ち上がった宇都宮と西地区1位の琉球が対戦します。先に2勝したチームが年間チャンピオンに輝きます。
沖縄では大盛り上がりですね。昨日セミファイナルでも勝ちましたけど、はい、僕は先週ちょっと沖縄行ってましたけど仕事で、
はい、
夜ご飯食べたところで向こうのテーブルとかこっちのテーブルでもキングス今週セミファイナルだよねとかすごいよねとか、優勝したらもう大盛り上がりだよねみたいな会話があちらこちらで聞かれてましたので、
はい、
すごいなと思いましたね。チケット取れたら俺4枚とかって言ってる人もいましたしね。
あ、じゃあ取れないほど人気なんですね。
すごい人気らしいですね。
29日日曜日です。ラグビーリーグワンのプレーオフ決勝が東京の国立競技場で行われ、サントリーとパナソニックが対戦します。今シーズンから始まった社会人ラグビーの新しいリーグのチャンピオンが決まります。
楽しみですね。僕ラグビー見るの好きなんですよね。
はい、
おっしゃってますよね。ラグビーとかアメフトとか見るの好きなんで、
うんうん、
やらないですけどね、痛そうなので期待楽しみにしてます。
はい、29日同じ日、競馬の日本ダービーが東京競馬場で開催されます。2019年に生まれたサラブレッド7522頭の頂点を決めるレースで、最大でおよそ7万枚の事前入場券を発売しています、
うん、7万人がもしかしたら入るかもしれない、うん、ということですよね、
はい、
最初のファンファーレを吹いた時に発走前の、
はい、
おーっていうですね、うん、あの雰囲気が7万人ぐらいいたらだいぶ感じられるんじゃないか。ちょっとしかない時ね、寂しかったもんね、あのファンファーレの後見てたらね
、はい、
そろそろもうああいう昔みたいな、わーみたいな、昔はね競馬新聞持って競馬新聞を右手で左手の手でパチパチパチパチみたいなのがありましたけど、はい、あの雰囲気が見れるってことなんで、はい、楽しみにしたいなと思いますね。
はい、ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。まずはすでに発表されたものから解説していただきましょう。
はい、20日金曜日に、消費者物価指数が我が国の4月分が発表されました、まあ、いろんなところで解説されてあったので、まあ、ざくっとしゃべるとですね、うん、まあ、予想どう、まあ、大方いろんな、シンクタンクとか予測していた 2.1%、はい、大方予想通りの、数字でしたよということで、まあ、消費増税とかを除けばですね、久方ぶりの 2% 台というように、うん、感じ、2% 台の上り、プラスになったということですよね、
はい、
消費税の時は何度か、ね、2% 超えた時ありましたけどね、はい、まあ、基本的にはこの背景にはもう言うまでもなく、資源高、円安などの、まあ、いわゆるコストプッシュがかなりあって、まあ、それに影響で、まあ、いろんなものの価格が上がってきているということで、ただですね、まあ、黒田総裁もお話をされているように、この、資源価格の上昇によるですね、インフレは一時的なものであるというようなお話は、まあ、多分その通りなんだろうというように思います。ただですね、いろんなものの値段は実際にですね、食品も上がってきていることはまあ事実で、まあ、ちょこちょこちょこちょこですね、ここでも話をしてますが、まあ値段実質上がってなくてもですね、量が減っていたりとか、うん、まあ、そういうような形で、まあ、家計への負担は徐々に高まってきていることはまあ事実なんじゃないかなというふうに思います、
はい、
ただこれがインフレ状況にあるのかどうかっていうとちょっとやっぱり違っていて、
うん、
やっぱり、時給ギャップとか、時給のバランスを見てたりとか、それとかあの GDP のいろいろギャップとか見てると、あるいは労働単価とかなんか見てるとですね、まあ、それほどですね需要がかなり高まってきているというようなくて、需要が高まる中での価格上昇ではなくてですね、まあ、ただ単純にですね資源の値段が上がっていて、物を作る値段が上がって、企業間取引の価格が上がっているので、 まあ、それでも価格転嫁が一部進んできて値段が上がってきているというようなことだと、インフレに見えているだけじゃないかなと思いますので、まあ、長期的に需要が強い状況にならないとですね、かなり厳しいインフレになるような状況と呼べるまでにはならないということになると思います、
はい。まあ、一時的とはいえ家計にとっては厳しい状況は続いてますよね。
そうですよね。おそらくまあいろんな方が予測している通り23年度に入ればですね、はい、それほど高いインフレ、この 2% という数字ではなくなるのではないかというふうに思いますね、
はい。
まあ、ただ一方でちょっと今日の日経なんか出てましたけど賃金が少しずつ上がる兆しにあるということで、まあ、当然企業が利益をまあかなり出てきている中で大手企業を中心に賃金が少しベースアップの部分ですね、
はい、
少しずつ出てくる兆しが見えてきているということなので、まあ、ここでも何度かお話をしましたが賃金が上がってこない限り、好循環が生まれないという話をしましたのでそれがちょっともしかするとその傾向に先ほど言った労働時給 GDP みたいな話をしましたけど労働の方は少しずつですがその兆しが見えてきたのかもしれないですが、まあ、一時的なものかもしれないよくこれ見てみないとわからないということになります。
まあ、大企業からこう中小企業にも波及していくといいですね、
はい。まあ、それはそのうちそうなってくるんじゃないかなと思います、うん。もう一つですね、はい、今週26日木曜日のですねに日銀が我が国のですね4月企業向けサービス価格ですね発表します。
はい、1年前と比べてプラス 1.5% と3月から上げ幅を拡大し14ヶ月連続でプラスとなる見通しです、
はい。よくメディアが報道するのは、企業物価指数ですが 10% 上がりましたとかっていうふうに報道されてましたが4月は、
はい、
でっかく出てましたけども、まあ、こちらはサービスも商品あちらは商品こちらはサービス系の話でこちらも上がってきていると、いうことで、まあ、3月の指数は21年ぶりに高い数字になってましたがということで、まあ、今回はどれぐらいの数字が出るのでしょうかということですが、まあ、いろんな、サービス系の価格も上がってきているので多分、まあ、今回も、まあ、高い数字プラスが、いい感じの数字が出そうだということ、まあ、いい感じの数字かどうか分かんないけどね上がっているということはね、
はい、
まあ、プラスの数字が出そうだというようなことになります。
はい、
まあ、ただですね、その中で、まあ、どれぐらいですねそういう、企業間取引のものあるいは企業間取引のサービスがプラスになってきてそれがどれぐらい、物価に転嫁できるのか価格に転嫁できるのかっていうところはやっぱり企業の、まあ、市場からの評価、
うん、
まあ、自分の会社の買ってくれてる、まあ、需要量ですね、まあ、それによって変わってくると思いますので、まあ、そういったあたりを見ていかないと、まあ、単なる、原価上昇にしか過ぎないのでこれは、
うん、
まあ、そういうふうになってくると、それがうまく受け入れられてくればプラスに働くんでしょうけど、
はい、
うまく受け入れられなければマイナスに働き企業業績は悪化するし株価も低調に終わるというような感じになると思いますから、うん、まあ、どれぐらい価格に転嫁できるか、まあ、そのあたりが企業とすれば、勝負になってくるというふうに思いますね、
はい。ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。さて時刻は8時48分です。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますのでチェックしてみてください。この後もおはようマーケットをお送りしていきます。吉崎さんここまでどうもありがとうございました。エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週もレッツビーポジティブ。